襲われたが命は助かった本人が自ら語る現場。ドキュメント、熊から逃げ延びた人々。山菜ブックス。はじめに、熊はなぜ人を襲ってしまうのか。日本国内の有害死亡事故は2025、令和7年に限っても約半年、7月中旬の段階で3件が発生している。春先まで冬眠する熊の生態を加味すると、活動期間はほぼ3ヶ月。平均すると1ヶ月に1件というハイペースだ。実際には6月下旬から7月上旬の3週間で3件が立て続けに起こっている。2025、令和7年に起きた各事故の概要は次の通りだ。6月22日の午前10時頃、長野県大町市八坂で起きた事故では、タケノコを取りに竹やぶに入った男性が襲われ、顔などを引っかかれ意識不明で病院に搬送後、死亡した。竹やぶには男性二人で入っており、もう一人も肘を噛まれている。7月4日には、岩手県北上市和賀町山口の民家が現場となった。被害者は91歳の女性。午前7時30分過ぎに別居する息子が訪ねたところ、居間で血を流している母親を発見。全身に動物の爪による傷跡が多数あり、すでにこと切れていた。この事故をニュースで知り、住宅地というだけでなく、屋内で起こったことに衝撃を受けた人も多かっただろう。野外ではなく、熊が民家に侵入し、人を襲ってしまうとは。一体どうやって身を守ればいいのか、と不安を覚えてしまうのも無理はない。我が町では、数日前から熊の小屋や倉庫への侵入、米の食害が相次いでいた。死亡事故を受け、同日午後には3カ所の自主避難所を開設。罠設置や見回りなどを行っているが、侵入、食害は続いているものの、熊の捕獲、駆除には至っていない。2025、令和7年7月17日現在。さらに、7月12日には、北海道福島町御岳にて死亡事故が起こる。前2例は本州なのでツキノワグマで、こちらは北海道なのでヒグマによるものだ。夜明け前の12日未明、被害者は自転車で配達中の新聞配達員だった。玄関先で新聞を届けた直後にクマに襲われた。その後、腕を噛まれた状態で100メートルほど引きずられたとみられ、近くの草むらで遺体が発見された。この事故では、事故最中の目撃情報が多くあり、熊の行動がつぶさにわかる。一般的には、熊が初めから捕食目的で人間を襲うことはないと言われているが、この熊の行動はそれを否定しているように見えなくもない。なお、この熊も2025、令和7年7月17日現在、捕獲、駆除には至っていない。翌日以降、スーパーマーケットのゴミ置き場で生ゴミが荒らされるなど、同一個体と思われる熊の痕跡は見られている。また、この死亡事故を受け、北海道として初のヒグマ警報が福島町に発出されている。以上はあくまで死亡事例のみだ。怪我を負った例はそれ以上に起こっている。山や林など、自然の中で襲われた例もあれば、市街地で襲われた例も少なくない。2024、令和6年11月から12月に発生した、熊がスーパーマーケットに侵入し、3日間立てこもった事件を覚えている方も多いだろう。 現場の秋田県秋田市土崎は、農村地帯ではなく、郊外の住宅街だ。この際は従業員が怪我を負ったが、熊は最終的に箱罠で捕獲され、殺処分された。熊に会ったらどうするか、会わないためにはどうすればいいか、万一襲いかかって来られたら、いざという時はどう対処すればいいのか。それらに対する模範的な回答は確かにある。会わないためには、熊に気づかせるために音を出す。会ってしまったら、急な動きは避け、ゆっくり後ずさりする。襲われそうになったら、防御姿勢をとる、などなど。確かにこれらは有効な手段であるし、覚えておいて損はない。ただ、相手となる熊は、人間より力が強く、鋭い爪や牙を持っている。動きも俊敏だ。つまり、人間が正面から戦って勝てる相手ではない。ということは、セオリー通りに対処しても、熊の攻撃力の方が勝っている以上、重傷を負ったり命を失う可能性は常にある。何より、そのような自分より強い相手に相対した際に、冷静に判断し行動できるだろうか、という心理的要素もある。さらに、先に見てきたように、熊の行動にはそれぞれの個体差もある。本来臆病であるはずの熊が、時には人を積極的に襲ったとしか思えない事例が実際に起こっている。では一体どうすればいいのか。本書では、熊に襲われたが命は助かった方々に、こと細かに話を聞いている。特に、どのような場所で、どんなシチュエーションで襲われ、どう行動したのか。そして、どんな怪我や後遺症を負ったか、ということを重点的に伺っている。加えて、その時々の心理状態も語ってもらった。あくまで当事者本人の証言に基づくため、時間とともに記憶に歪みが生じていたり、個人的な見解が含まれていたりもしているだろう。それでも、極限状態を生き延びた当事者の生の声に、学ぶべきことは多いはずだ。